表紙の紹介をします。中央公民館での思い出をバネに、昔の出来上がった頃と今の現在の写真が載っています。本文に入ります。中央公民館での思い出をバネに。中央公民館は昭和46年に完成。半世紀もの間多くの人たちに利用され、現在も約50団体が活動の拠点とし、年間約1万人に利用されています。しかしながら老朽化による重なる修繕や耐震補強による安全確保の必要性も、公民館活動のさらなる躍進と利用者の利便性を高めるため、既存の総合福祉センターを改修し移転準備を進めています。公民館の成り立ち。公民館の歴史は第二次世界大戦後も間もない昭和21年1946年にまで遡ります。荒れ果てた郷土を復興し、民主主義の根付いた社会を作るため公民館が生み出されます。公民館設置を進めるために、当時の文部省公民教育課長寺中作夫氏はいつも市民が集まって談論し、生活や産業の指導を受け、互いの交友を深める場所である。それは多方面の機能を持った文化施設であり、青年団や婦人会などの団体の本部ともなり、地域振興の底力を生み出す場所であると構想を描きました。そして高萩の中央公民館もこの役目を果たすべく作られ、今日まで歩んできました。出会い、触れ合い、学び合い、新たな場所で、公民館はさまざまな社会的課題に向き合い、解決するために必要な講座を行い支援しています。例えば朗読講座受講後に団体が作られ、民話を伝える活動へ、子育て支援員養成講座を経てハギッズ応援団として活躍するなど、学んだ後に知の循環が生まれる仕組み作りも公民館の大事な役割です。これまでの中央公民館での思い出をバネに、これからも出会い、触れ合い、学び合いを大切に、地域力があふれる町高萩を目指して新たな場所で歩み続けます。中央公民館の沿革。昭和46年1971年、高萩市中央公民館完成。昭和47年1972年、学級講座開設。昭和48年1973年、老人大学開設。昭和50年1975年、全国優良公民館として文部大臣賞受賞。昭和54年1979年、第1回中央公民館祭り開催。昭和56年1981年、高齢者大学開設。平成8年1996年、常勤管理人制度廃止。平成30年2018年、全国公民館優良職員表彰。令和5年2023年、第46回中央公民館祭り開催。令和6年2024年、中央公民館機能を総合福祉センターへ移転。総合福祉センターのご利用。中央公民館の機能移転に伴い、4月から総合福祉センター内に10室、音楽室、和室、工作室などの貸し館が加わります。用途や人数に合わせて利用室を選び、事前予約を行った上でご利用ください。問い合わせ、高齢福祉課、電話 22-0080。 総合福祉センターの2階が新しくなったところが、音楽室の大小、会議室5、4、工作室、和室が2と3、研修室、調理室、和室の1が新しくできました。総合福祉センター、リーベロ高萩、市民球場、サンスポーツランド高萩、4月からの施設使用料が変わります。 問い合わせは総合福祉センターリーベロ高萩は高齢福祉課電話 22-0080 市民球場サンスポーツランド高萩は生涯学習課電話 23-1132 へご問い使用料はお問い合わせください。市民相互の負担の公平性と料金設定の明確化と透明性を高めるため3年ごとに施設使用料の見直しを行っています。総合福祉センターとリーベロ高萩は利用できる会議室などが増えより便利にご利用いただけます。料金表は4月1日からの利用分から適用となります。それぞれの使用料は先ほどのお電話番号で問い合わせてください。スポーツのお知らせ募集あ問い合わせ生涯学習課電話 23-1132 募集小中学校体育館の開放対象市内在住在勤在学者で責任者に成人がいる10名以上のスポーツ団体施設各体育館運動場高萩中部道場期間5月1日水曜から令和7年4月30日水曜まで月曜日から金曜日までは18時から21時土曜日曜は9時から21時なお小学生で構成する団体で平日に小学校を利用する場合のみ16時から利用が可能です。申し込み方法3月22日金曜日までに必要事項を申請書に記入し生涯学習課へ申し込んでください。申請書は生涯学習課窓口またはホームページで入手してください。募集スポーツ安全保険対象スポーツ文化ボランティア活動などを行う4名以上の団体対象事項団体活動中とその往復中保険期間4月1日月曜から令和7年3月31日月曜まで申し込み方法スポーツ安全保険のあらましをご確認の上スポーツ安全協会ホームページまたは QR コードで申し込んでください。スポーツ安全保険のあらましは生涯学習課市民体育館窓口またはスポーツ安全協会ホームページで入手します。活動内容対象保険料の順に読みます。文化活動など小学生以下の子ども高校生以上の文化活動年間800円、スポーツ活動65歳以上1200円、高校生以上1850円となっています。1月14日日曜水戸ホーリーホック2024新 PR 大使決定コミュニティセンター白里で水戸ホーリーホックの新体制発表会と PR 大使ドラフト会議が行われました。2024シーズンの高萩担当の PR 大使は楠本拓実選手と落合陸選手に決まりました。12月2日土曜卓球県ホープス以下新人戦バンビ男子日生日立体育館にて優勝林正人君 高萩ジュニア卓球3世代交流ふれあいスポーツフェスティバルさまざまなスポーツ体験ができますのでお気軽にご参加ください。日時4月6日土曜9時から12時雨天時は4月の7日日曜日になります。場所桜宇宙公園種目グランドゴルフペタンクストラックアウトフライングディスクゴルフ輪投げモルック防災コーナー問い合わせ危機対策課電話 23-2215 シェイクアウト訓練2011年3月11日東日本大震災から13年、訓練に参加しいつ発生するかわからない地震災害への備えを再確認しましょう。 身を守る3つの基本行動。まず低く頭を守り動かない。日時3月11日月曜12時45分から。訓練内容、防災行政無線高萩 FM から訓練開始放送が流れます。その場で地震災害から身を守る行動をしましょう。参加登録、次の QR コードから申し込んでください。参加人数を把握するため登録にご協力ください。巨大地震や津波に備えましょう。日本海溝、千島海溝周辺、房総半島から択捉の東方沖は2011年東北地方太平洋沖地震や1896年明治三陸地震など津波を伴う巨大地震が繰り返し発生しています。大きな地震が発生すると後発地震が起きる可能性が高まり、状況に応じて気象庁北海道三陸沖後発地震注意警報が発信されます。高萩市も特別強化地域に含まれますので、1週間程度は巨大地震の発生に注意し地震に備えましょう。マグニチュード7以上の地震発生、北海道三陸沖後発地震注意情報、2022年12月運用開始となりました。東日本大震災の時は3月9日マグニチュード 7.3、続いて発生3月11日マグニチュード9が発生しています。町の話題。1月31日水曜、市役所にて買い物支援と見守り活動推進の協定を締結。株式会社かすみと高齢者の買い物支援見守り活動を推進する協定を締結。移動スーパーのトラックには生鮮食品などを取り揃え、市内約45カ所での販売を予定しています。2月3日土曜、文化会館にて交通安全市民の集い交通事故追放豆まき大会、4年ぶりに開催され約450人が参加。交通安全ポスターコンクール表彰やお楽しみ抽選会が行われました。豆まきによる交通安全祈願では、事故は外、鬼は外、福は内と声かけが飛び交いました。2月19日月曜、市役所にて空き家など対策推進の協定を締結。空き家相続などの相談を受けた際に県弁護士会茨城司法書士会から所属の弁護士司法書士を紹介していただく協定を締結しました。2月20日火曜、市役所にて交通安全啓発品を寄贈。交通安全の啓発のために高萩地区交通安全協会、高萩市交通少年団から新小学1年生へ黄色の傘と下敷きを寄贈いただきました。受賞おめでとうございます。県市長会自治功労者表彰。民間自治功労者表彰、石井和恵さん、人権擁護委員として平成15年から令和3年まで18年の長きにわたり人権相談の対応や人権思想の普及に努めるなど人権意識の向上に大きく貢献されました。さらに市社会福祉協議会評議員などを歴任し、地域福祉向上への功績が称えられ受賞されました。健康づくり推進事業功労者、知事賞医師松岡クリニック石井寛治さん、歯科医師杉田歯科医院杉田雄一さん、市保健推進員佐藤千明さん、保健福祉 部長賞医師石川内科クリニック石川敦信さん、市保健推進員医師光代さん、県食生活改善推進員協議会会長賞食生活推進員野崎真理子さん。お仕事紹介。株式会社ハックスコーポレーション代表取締役亀井勝さん、住所赤浜2071-17、電話24-1894。 高萩から世界へ。株式会社ハックスコーポレーションは松久保工業団地内に2013年に1月に設立。海外の鉱山、石炭の採掘などで活躍する超大型油圧ショベルに使用される旋回ベアリングを主に製造しています。製品の最大重量は20トンにも及びますが、オートメーション化され作業負担も少ないことから女性の活躍も期待。今年は創業初、現場で働く女性の入社が決まり、ますます働きやすい職場環境を目指しています。一人一人が整頓を心がけて会社をきれいに、それが事故防止や製品の品質安全につながりますと総務課長の斉藤さん。これまで大きな事故がないのは会社の自慢です。工場は自然採光や太陽光発電などの省エネに取り組み、高萩から世界へ向けてグローバル企業として歩まれています。子育てインフォメーション。幼児とメディア、上手な関わり方のポイントとは。親子で楽しむ。テレビを見るときは できるだけ親子一緒に視聴し、子どもとのコミュニケーションを取りましょう。時間を区切って見せる。だらだらと見ないよう、食事、遊びの時間などはテレビを消すようにしましょう。就寝前には見ないように。眠る1時間前にはテレビ、スマホの使用をやめましょう。夜泣きや寝つきが悪くなる原因にもなります。ルールを決める。テレビやスマホは使用する時間、場所、1日2時間以内、リビングで使うなどのルールを決め、親子で一緒に使いましょう。子どもと一緒にルールを決めるのも良いでしょう。2月8日木曜、ひな壇を飾り付け。高萩認定こども園。ひまわり組の年長児23人がお飾りの名前や役割のお話を聞いた後、人形を大切にそっと持ち、慎重にひな壇へ。立派な7段飾りを完成させました。児童扶養手当の支払い日、3月11日月曜、1月2月の2ヶ月分が支払われます。問い合わせ子育て支援課、電話 23-2129。 健康コラム。県北医療センター高萩共同病院看護師佐藤文江さん、乳幼児健診について。乳幼児健康審査は子どもの健康状態を定期的に確認するとともに、育児の相談をする大切な機会です。健診に行くことで発達に関する問題や病気の早期発見につながり、栄養状態の確認もできます。また育児相談の場としても活用することができます。当院では市町村から配布される受診券を利用し、個別検診を受診できます。それ以外に任意で行う乳児検診を月曜日、木曜日の午後に予約制で行っています。子育てのちょっとした悩みや疑問があるとき、相談できる相手がいると安心ですよね。出産後早めにかかりつけ医を見つけることをお勧めします。天使のつぶやき。高等子をご存知ですか。幼少期の子どもの発想や疑問、言い間違いなどのつぶやきを大人が大切に書き取った言葉のこと。子どもの心に耳を傾けなければ取りこぼしてしまいます。純粋で自由な子どもの世界を紹介します。家庭教育学級高等子通信第32世より。時間潰しとくねと電話で話していたのを聞いて、時間を潰すってどうするの、プチって潰すの。凪人くん6歳。夕日が沈む時、山の方へ消えた太陽を見て、また違う国に行くんだね。花ちゃん6歳。萩っ子集いの広場。問い合わせ電話 24-8885。 総合福祉センター2階、開館9時から16時、お片付け15時45分から。対象未就学児と保護者。4月からの開館時間が変更になります。 変更後9時30分から12時、13時から15時30分となります。1月17日水曜、作ってみよう、聞いてみよう。お正月にちなんでペットボトルにキラキラビーズを入れたダルマラカスを作りました。おもちゃのチャチャチャを歌いながら鳴らして楽しみました。イベント案内、予約制です。4月11日木曜、10時30分から11時、予約は3月11日月曜9時からです。ひろこさんのエプロンシアター。エプロンのポケットから動物や食べ物などが出てきてお話が始まります。何が出てくるかお楽しみに。4月25日木曜、10時30分から11時、予約は3月25日月曜9時からとなります。鯉のぼり制作。5月5日は端午の節句、親子で鯉のぼりを作ってみませんか。就学前のお子さんと保護者が安心し、室内で安心して遊ぶことができる無料の遊び場です。子育てに関する心配や悩みなどスタッフに気軽にご相談ください。子育てカレンダー、3月、総合福祉センター、電話 24-2121、 はぎっこ集いの広場 24-8885、 高萩認定こども園 22-2476、 日付5日火曜、総合福祉センター、すくすくサロン、9時45分から11時30分予約制です。6日水曜、総合福祉センター、3歳児健診、13時から16時。7日木曜、集いの広場レインボーお話の会、10時30分から11時、予約制です。9日土曜、総合福祉センター、パパママレッスン、9時15分から11時30分予約制です。12日火曜、総合福祉センター、すくすくサロン、9時45分から11時30分予約制です。高萩認定こども園教育相談室パステル、13時30分から16時30分予約制です。13日水曜、総合福祉センター2歳児歯科検診、12時30分から15時30分14日木曜、集いの広場ひろこさんのエプロンシアター、10時30分から11時、予約制です。18日月曜、集いの広場15時まで開館。19日火曜、総合福祉センター、すくすく助産師相談、9時から12時予約制です。集いの広場、作ってみよう、聞いてみよう、10時30分から11時30分予約制です。20日水曜、祝日、集いの広場休館日。21日木曜、集いの広場赤ちゃん教室、歯磨きと食習慣、9時45分から11時30分予約制です。参加者以外は11時30分から開館となります。22日金曜、総合福祉センター、栄養健康相談、9時から11時歯科のみ予約制です。28日木曜、集いの広場簡単リンパマッサージ、10時30分から11時予約制です。4月4日木曜、集いの広場レインボーお話の会、10時30分から11時、予約制です。豆知識、春の訪れを告げるフキノトウ、日本原産の山菜で全国の山野に自生しています。つぼみの部分をフキノトウ、花が咲いた後に地下茎から伸びる葉の部分がフキになります。独特の香りや苦味成分は胃腸の働きを整え、消化を促す効果があると言われています。ほろりと苦い春の味覚をぜひ味わってみませんか。健やか、健やか生活、高萩 FM で放送中。毎月第2火曜日の12時から13時30分。今回のテーマは自殺対策についてです。問い合わせ健康づくり課、電話 24-2121。 3月自殺対策強化月間、かけがえのない命を守るためにあなたにできること、気づき、 家族や仲間の変化に気づいて声をかける、傾聴、本人の気持ちを尊重し耳を傾ける、つなぎ、早めに専門家に相談するように促す、見守り、温かく寄り添いながらじっくり見守る。一人で悩んでいませんか？まずはご相談を。健康づくりか心の相談、面談予約制です。電話 24-2121、 茨城いのちの電話水戸24時間、電話 02-0293501000、 茨城心のホットライン9時から12時、13時から16時、平日電話 029-244-0556、 土曜日曜 0120-236-556、 LINE では生きづらビットでも相談をしてください。新型コロナワクチン接種問い合わせ、コロナワクチン担当、電話 24-5760。 新型コロナワクチン接種は4月以降からインフルエンザ予防接種と同じ扱いになる予定です。接種期間、令和5年9月に20日から令和6年3月31日までに未接種で、接種を希望する人は早めにご予約ください。接種の分類、特例臨時接種、現在3月まで、対象、生後6ヶ月以上の人、接種期間回数1回、令和5年9月20日から令和6年3月31日の間、料金無料。4月からは B 類疾病の定期接種となります。65歳以上の高齢者、60歳から64歳で重症化リスクの高い人、なお上記上の2件の以外の人も任意接種可能です。年1回、時期は秋冬を想定しています。料金は自己負担があります。3月の健康カレンダー、会場総合福祉センター、予約健康づくりか、電話 24-2121。 行事内容、実施日、時間、対象者の順に読みます。心の相談、精神科医の相談、13日水曜13時から14時30分栄養歯科相談、22日金曜9時から11時すべて市民が対象で予約制となります。介護予防のためのシルバーリハビリ体操、椅子に座って行う体操、歩く能力を高める体操、足と脇腹の筋肉を強化し転倒予防、歩く姿の改善に役立つ。1、椅子に深く座り、 両腕の肘を90度ぐらいに曲げる。2、体をひねり、膝を反対側の 肘につくように上げる、ひねった側の足を上げる。3、上げた足を下ろし、反対側も同様に行う。無理のない範囲で数回繰り返します。ワンポイント、肘と足がつかなくても肘は下げずに足を上げる、体をしっかりひねります。高額医療、高額介護、合算療養費の申請、医療費、介護サービス費の自己負担額がある世帯で1年間8月から翌年7月末の自己負担額の合計額が基準額を超える場合は、その超えた金額を申請により支給します。申請手続き期間は2年間です。なお食費、居住費、差額ベッド代は除きます。基準額、自己負担限度額、所得、基礎控除後の総所得金額など、上位所得者901万円超えの場合は70歳未満で212万円、600万超え901万円以下は141万円、一般で210万円超え600万以下は67万円、210万円以下、住民税非課税世帯を除く場合は60万円、住民税非課税世帯は34万円となります。所得区分、 70歳から74歳、後期高齢者医療制度で医療を受ける人、現役並み所得者、課税所得690万円以上の場合は212万円、課税所得380万円以上は141万円、課税所得145万円以上は67万円、一般課税所得145万円未満などは56万円、低所得者1、2、31万円、低所得者1は19万円となっています。申し込み方法、毎年7月31日時点の加入制度、国民健康保険後期高齢者医療制度の加入者対象者へ3月中旬に申請通知を郵送します。通知が届いたら市民課で申し込みをしてください。申請通知を郵送できない場合があります。その場合は市民課へお問い合わせください。郵送できない場合の方は令和4年8月から令和5年7月31日の間に市へ転入した人、他の医療保険を離脱し国民健康保険後期高齢者医療制度に加入した人です。他の健康保険、共済保険などの加入者、1、介護保険の自己負担額証明書の交付を高齢福祉課で申し込んでください。2、証明書の発行を受けた後証明書を添付し保険者勤務先へ申し込んでください。問い合わせ、国民健康保険後期高齢者医療制度市民課、電話 23-2117。 他の健康保険、共済保険などの加入者、高齢福祉課、電話 22-0080。